喜び祝い主に仕え、喜び歌って御前に進み出よ。お体にご支障のない方お立ちください。三栄24番です。座りください。三好牧師にお祈りを捧げていただきます。
お祈りいたします。愛と恵みに満ちておられます全能の父なる神様、すべてのものを作り、すべてのものを保たれ、すべを治めておられる尊い御名を褒めたたえます。あなたの一人子イエス・キリストにあって、私たちはあなたを知り、あなたを崇めることができる幸いを心から感謝いたします。あなたの深い憐れみによりまして、私たちはここに招かれ、引き寄せていただき、あなたの御前に導いていただいている光栄を深く感謝します。インターネットで礼拝を捧げておられる方々も、そこにあってあなたが招いていてくださることを信じます。一人一人をあなたの御前へ導いてください。御前に捧げる祈り、賛美礼拝を祝福してください。恵み会主なる神様、あなたは私たちに多くの恵みと祝福を与え、健康を与え、私たちの小さな営みを祝福し、そして助けていてくださいます。感謝いたします。しかしながら、神様、あなた多くの祝福をくださっていることを何か当たり前のように思って、感謝することを少なく、思うようにいかない現実に苛立ち、不平不満をあなたに向けて、神様の心を痛めてしまうような言葉や生活があったのではないかと思い、深く悔い改めます。主よ、どうぞ憐れんでください。あなたの一人子イエス・キリストの流してくださった恩知塩のゆえに、そして私たちのために今も手にあって取りなしてくださる、その取りなしによって、どうか私たちを憐れみ救い出してください。あなたの導きによって、私たちがあなたの御前により導かれ、私たち一人一人が霊と誠を持ってあなたに近づくことができるようにしてください。イエス様、あなたは山上において弟子たちに、そして群衆に、神様の御国に生きる導きを、道筋を、あなたに信頼して生きる道筋を私たちに教えてくださいました。それは私たちにとっても大事な教えです。あなたが私たちをどのようにご覧になって祝福しようとしていらっしゃるか、その恵みの言葉を今日も私たちに聞かせてください。あなたの御言葉に信頼し、聖霊の導きによって私たちの心が開かれ、御言葉を深く受け止めて、あなたを信頼して、あなたに従うことができるようにしてください。今日兼ねつながるお一人お一人の健康を顧みてください。体の弱さを覚えている方々を癒し、助けてください。いつもあなたがそばにいてください。高齢の方々が守られ、平安に生活できますように、私たちがこの感染から守られて、そしてより安全で生きることができるように、そのためのいろんな手立てをしてくださっている方々が多くあります。その方々の働きをも助けてください。祝してください。今なお外出に対して ろんな自粛要請が必要とされるぐらい、まだまだ不安があります。神様、その中で少しずつ集まりを持ちたいと願っていますけれども、どうかあなたを見上げて、あなたの恵みを信じて支え合っていくことができますように、あなたのお力を持って、この感染症を解決へと導いてください。そしてその中にあっても、あなたを信じて歩むことができますよう憐れんでください。教会学校の子どもたちを守り、助けてください。幼い時に私たちを作ってくださった神様を知り、神様の愛によってその信仰を導いてください。松山のぞみ幼稚園の働きを祝し、守り、支えてください。いろいろ気をつけながら、配慮を持って働きが続けられています。先生方の働きを、健康を守り、支えてください。私たちの教会だけではなく、市内の諸教会を、四国の諸教会を、主よ、あなたがこの朝も祝福してください。このような事態の中、あなたを見上げて礼拝を捧げようとしています。立てられた奉仕者を通して、あなたの御言葉を語ってください。祝福してください。インターネットで、あるいは家庭で礼拝を持たなければならない状況の中にある教会もあると伺います。どうか支えて、守り、導いてください。あなたの恵みによって、礼拝のすべてを祝し、導いてください。これは願いと祈りを、私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によって、御前にお捧げいたします。アーメン。
体にご支障のない方、お立ちください。主の祈りを捧げます。93-5A になります。主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。どうぞお座りください。賛美いたします。賛美歌18番の1と2でお願いします。恐れ入ります。南側の方、窓を閉めてください。今日の聖書の箇所を拝読いたします。マタイによる福音書5章1節から4節です。新共同訳で6ページになります。マタイによる福音書 五章一節から四節です。イエスはこの群衆を見て山に登られた。腰を下ろされると弟子たちが近くに寄ってきた。そこでイエスは口を開き教えられた。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。聖書の箇所は以上です。幸いであると題して三好牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
今司会者に読んでいただきました聖書の御言葉を聞かれてどう感じになったでしょうか。この言葉とても心に何か染みてくるような素敵な御言葉だと思われる方もあるんじゃないかと思います。この言葉は三条の説教と言われる主イエスの教えの冒頭の数節であります。今日はその第一回目としてこの三条の説教ってどんなものなのかということと、そして最初の言葉三節四節の言葉を学びたいと思います。で、三条の説教というのはこの今皆さんがお手元の聖書の中のマタイの福音書五章から七章までに書かれているこの主イエスの語られた教えです。ページにしますと新教同訳の6ページから12ページにまで、渡って書かれている少し長めの教えです。一言で言えば神様を信じる人々が神様のご支配をどう受け止めてどのように歩んだらよいかということについての教えが記されています。五章の初めでは今日今から学ぼうとしてますけれども御国の神の民に与えられている祝福、その次に神の民の使命、そして神の民は律法というものに対してどんな理解と態度を持つべきなのかということが教えられて、そして6章に入りますと当時ユダヤ人たちが大事にしていた善行とか祈りとか断食ということに対する正しい理解を語られてあります。そしてその次に神の民としてどのように歩んだらよいのか、そして最後に7章に入りますとこの神の国にあなたも入りませんかという呼びかけが語られていきます。で、この教えはある時ある場所で集まってきた弟子たちと群衆に向かってたった一回だけで主イエスがこれらのことを全てを語られたのではありませんでした。いろいろな時にいろいろな場所でさまざまな状況の中で主イエスが語られた教えをこのマタイという人が編集してまとめたものであります。この三条の説教を少しずつ学ぶことで私たちがより深く自分たちを生かし支えておられる神様の存在をより深く知り、その神様に信頼して歩むことの喜びを一緒に確認したいと思うわけです。 そしてこの三条の説教はどのような時にどのように語られたかということについて今読んでいただいた一節二節を読んでみたいと思いますけれども、イエスはその群衆を見て山に登られた。腰を下ろされると弟子たちが近くに寄ってきた。そこでイエスは口を開き教えられたとあります。主イエスがガリラヤの地方の小高い丘に登られまして腰を下ろしたところ、そのそば近くに弟子たちが近寄ってきました。そしてその弟子たちにイエス様はお話をなさろうとしたところ、 群衆も主イエスを取り囲むように集まってきました。多分弟子たちが12名ぐらい、その周りに群衆が取り囲むような状況の中で、主イエスは口を開いて弟子たちと群衆に向かって教えられました。しかもですね、この三条の説教が終わる7章の28節を見ますと、イエスがこれらの言葉を語り終えられると群衆はその教えに非常に驚いたとあります。主イエスはまずは弟子たちに向けて教えられたわけですけれども、そこに集まってきた群衆にも語ることになった。そしてその群衆の心の中にも教えが届けられていったというふうに理解できます。そういう意味で主イエスが弟子たちに教えられたこの教えは、弟子たち、当時の弟子たちだけではなく、今日の私たちにも向けて語られている教えとして、今日私たちは味わいたいと思うわけであります。それでは3節から12節、そこに記されているものが御国の民に与えられる祝福、つまり神様の側は私たちをどのように祝福しようとしていらっしゃるのかということがですね、語られた、今日は第1回目として3節4節を学びたいと思うわけです。まず3節を読んでみたいと思います。心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものである。でこの箇所を文語訳で書かれた文語訳聖書で読んでみます。幸いなるかな、心の貧しき者、天国はその人のものなり。実はこの言葉の並べ方が、実はこの当時の言語の並べ方なんです。ですから一番最初に幸いなるかなと主イエスは語られ、しかも喜び叫ぶような言い方です。もっと言えばおめでとうとかね、よかったねとか、あなたは幸せだよねと、幸せなことよ、そういうふうに呼びかけて叫んでいる言葉です。でもどうでしょうか、私たちが普通の生活の中で感じている、こうなれば幸せだと感じる感覚からすれば、まあ多くの人たちがそういう感覚を持っていますけれども、この自分の思い通りにうまくいったら幸せ、仕事がうまくいったら幸せ、人々から高い評価を受けたら幸せだと思って、それを目指して生きているところがあります。嬉しいことやうまくいくことが起これば、それが自分に幸せをはかんでくれると思っているところがあります。そういう経験をしないと幸せではない。でもそういう成功した体験をしたとしても、本人がまだ、いやこれではまだ不満だとかね、幸せとは言えないと思ってしまったら、やはり幸せではないんですね。つまり自分が幸せだと感じた時だけが幸せなんです。それがこの世の持っている幸せの感覚です。ところがイエス様は目の前にいる弟子たちや群衆をじーっと温かな目でご覧になりながら、あなた方は幸せですよ、幸いなるかなと言っていらっしゃるわけです。つまり本人の気づいていない、知っていない事実を思い起こさせようと語っていらっしゃるわけです。本人が知らなくても、現にあなた方は幸せですよ、そうイエス様は喜び叫んでいらっしゃるわけです。実は主イエスが言われるこの幸いであるという言葉は、祝福されている、神から祝福されている、神から恵みを受けているという意味の言葉です。本人が自覚があってもなくても変わることなく、現に神様から恵みを受けているんだということなんです。それではイエス様の言われる幸いである、祝福されているとはどういう人なんでしょうか。それがなんと心の貧しい人々だというわけです。貧しいという言葉の意味は、生きていく必要な財産とか物が足りないで 物乞いをしなければならない状況を指しています。極めて貧しい状態を指す言葉です。現在はお金があれば何でも手に入る時代です。ですけども今コロナ禍で簡単には物が手に入りにくく生活にも困る状況にもなっていますので、貧しいということはとても辛くて苦しいことだと多少は私たちが分かってきているのではないかと思うんです。お金がなくなったり食べるものに困ってしまうと人間は苦しくて惨めな状態になります。主イエスが弟子たちとして召されたこの人たちもこの世の中では決して身分の高い人ではなく、漁師出身であったり、徴税人の出身の弟子たちもありました。どちらかというと貧しい人たちでした。マタイの福音書ではこの貧しいという言葉に心のという言葉を付け加えています。心の貧しい人々、直訳すれば霊において貧しい人、その意味は自分には神様の前に誇るものが何一つないということを自覚して神様に向かって助けを呼び求めている人を指す言葉です。つまり自分には神様に自分はこんなにいいところがあるんです、私はこれからができます、あるいは私は神様の前に私は正直者ですとかですね、そういう自慢することができるものが何もない、神様に向かって助けを呼び求めることしか方法がないという状態を指しているわけです。で、別の聖書の訳、例えば小訳っていう聖書には自分をつまらないものと評価する謙遜な人は祝福されていますというふうに翻訳しています。あるいは現代訳聖書では、ああなんと幸いなことでしょう、心のへりくだっている人たちとも翻訳されています。このイエス様の例え話の中で、ルカの福音書18章の9節以下にあるファリサイ派の人と徴税人の例えがあるんですけども、2人の人が神殿に行ってお祈りをしに行きました。最初のファリサイ派の人の祈りは、神様の前に自分はこれこれのことをやってきました、あれもしこれもし、そして隣にいるあの徴税人のようなものでないことを感謝します、これからも私はあなたにこれこれをします、これこれをしますと言ってお祈りが終わったわけですけども、それに対してこの徴税人は遠く後ろの方に立って目を神様の方に向けようともしないで胸を打ちながらこう祈ったんですね。神様、罪人の私を憐れんでください。イエス様によりならばこの徴税人こそが義とされた、義とされるというのは神様の前に受け入れられるということですけども、神様の前にへりくだった自分が自分を罪人と認め、神様にこの寄りすがりながら祈っている姿があります。その彼が義とされました。神に受け入れられ罪許されたわけです。この山の上に集まってきていた弟子たちや多くの人たちはほとんど貧しい人たちです。決して自分を威張ったり自分を自慢したりする心のない神様に助けを求めている人たちであったでしょう。彼らも自分には何もない、つまらないものだと認めて神様に助けを求めた人たちなのであると思います。その彼ら心の貧しい人は幸いである、神様に祝福されているんだとイエス様は言ってくださいます。それはなぜなんでしょうか。その後にイエス様の言葉が続きます。天の国はその人たちのものであるからですと。この天の国というのは神様のご支配です。イエス様がこの世に来てくださったことによって天の国、神のご支配が始まりました。私たちは貧しいものでしかないものなんですけども、このイエス・キリストの与えてくださる愛、イエス・キリストの与えてくださる深い憐れみによって恵みをいただいて、本当に 自分の犯した罪は自分で解決しなくちゃいけない、このとても神様の前に出ることもできないような罪深いものが、この許されて、そして悲しみの中にあるものが慰められていく。それゆえに私たちは心貧しいものなのですけれども、自分のそういう弱さを知っていて何もできないとしか思えないものなんですけれども、そんな私たちを主イエスはじっとご覧になって、幸いです、幸いなるかな、なんと幸いなことでしょうと、私たちをじっと見て認めていてくださる。あなたは祝福されていますと認めていてくださる。ですから私たちは、いやそんなの信じられません、私は自分でやるしかないんです、神様なんかに耐えることはできませんと頑張るのではなくて、自分が神様の前に自分が何にもないのだというふうに認めて、神様におすがりするしかないと認めて、心の貧しいものだと認めて生きていくことを、生きていくものをイエス様はなお一層幸いである、祝福されていると認めてくださる、そのことを私たちも喜ばせていただけたらと思うわけであります。でもう一つのところに行きたいと思います。4節です。悲しむ者は幸いである、その人たちは慰められる。悲しむ人々は幸いである。この悲しむというのは、辛い事態に出会い心に強い痛みを感じることであります。何らかの理由で愛する家族が亡くなることは悲しくて辛いことです。今から数年前、私が埼玉県の狭山に住んでいましたときに、教会にある70代の男性が訪ねてきました。まあ、50年以上も親しくしてきた親友が最近病気で亡くなり、とても不安で辛くて苦しい、何も手につかなくなったという悩みを抱えておられました。その方がぽつりぽつりと自分の友人の話を始められました。そしてその友達は自分にこんなことしてくれた、あんなことしてくれたといろいろと話してくれました。で、自分としても何かできないかなと考えましたけども、本当にその方がとっても辛い思いをしていらっしゃったことに、私には何もお助けできないと思いながら、どうしていいか分からなかったんです。そのために、その方のために心の中で、神様どうしてあげたらいいでしょうかとこうお祈りし続けていました。その時に思いついたのが、そばにあったギデオンの聖書なんです。そのギデオンの聖書を開きましたら、折に合う助けという項目があるんですね。その時、あなたはここを読んでください、そのページの中に悲しみに心を塞ぐ時という欄がありました。それでですね、そこにあった言葉が、マタイの福音書5章4節を読むようにとあったんです。そこでマタイの福音書5章4節を開いて声を出して読みました。悲しむ人々は幸いである、その人たちは慰められる。もう私は必死です。イエス様、どうかこの方にこの御言葉で慰めをあげてください、そういう祈り気持ちで、もう多分ね5回ぐらい読んだと思います、この言葉を。悲しむ人々は幸いである、その人たちは慰められる。そしてお祈りしました。その方がね、こう言ったんですね。私はもっと聖書を学びたいです、礼拝に来ますと言われて、その後も毎週のようにですね礼拝に来られるようになりました。で、そのことを経験して以来、この悲しむ人々は幸いである、その人たちは慰められるという言葉は、これは決して何か軽い言葉でもなく、いい加減な言葉ではないと思いました。これはイエス様だからこそ語ることができる言葉、深い慰めの言葉だと思います。イエス様はその人の悲しみを受け止めて、 一緒に悲しみ深く慰めてくださるお方だからです。ヨハネの福音書11章にベタニアの村に住むマルタとマリアの兄弟ラザロが病気にかかってついに亡くなってしまったときに、その4日後イエス様はマルタとマリアのそばに行かれました。そしてマルタもマリアもイエス様を見るなりこう言ったんですね。主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうにと、もう悲しみのあまり愚痴をこぼしています。マリアがこう愚痴をこぼして嘆いたときに、イエス様はマリアが泣いて一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て心に憤りを覚え、興奮してどこに葬ったのかと言った後、イエスは涙を流されたとあるんですね。これはもうとっても短い言葉ですけれども、とても深い言葉だと思います。イエス様が悲しみの中にあるマリアを深く思い、深く悲しみ涙を流されたことがよく示されている言葉です。私たちも悲しくてつらいと思えるような経験をします。嘆き悲しむこともあります。愛する家族が亡くなり、親しい友達が亡くなってしまうことが起こるかもしれません。そんな時、悲しみが悲しみのまま続くのではない、慰めていただけるのです。慰められるのです。自分と同じような悲しみを経験された方が一緒にそばに寄り添って一緒に涙を流してくださったことで慰められるということもあるでしょう。私も同じ経験したのよと言ってくださる方の優しい慰めの言葉によって本当に心が癒されることもあることもあると思います。イエス様は悲しみの中にあるものに寄り添い、一緒に悲しみ一緒に苦しみ慰めてくださるお方です。私たちがつらい悲しみの中にあるならば、その私たちのためにイエス様は一緒に悲しみ一緒に苦しみ、私たちを放っておかれないで、ご自身が私たちの罪をから解放するために、ご自身が十字架にかかって贖いの技を成し遂げてくださいました。このお方が死からよみがえって今も私たちと共に生きていらっしゃいます。このイエス様が今もこの言葉を私たちに語りかけ続けていてくださいます。悲しみの中にある私たちに慰めを与えてくださる、そう信じます。ですから私たちも祈りながら、今私は悲しいです、とってもつらいですということを祈ることができます。そして私たちの上だけではなくて、私たちの周りの人々の上にも神様の慰めがありますようにと祈ることができるのではないでしょうか。まあ、祈らせていただけたらと思います。今日私たちは神様がご覧になっていらっしゃる幸いである、祝福されているよという祝福を告げる言葉を学び始めました。まあ、来週もその続きを見ていきたいと思いますけれども、今日私たちは心を新たにこのイエス様の方が幸いなるかな、心貧しきもの、あなたは神の国はあなたのものですよ、もうされてますよって言ってくださり、悲しむ者は幸いです、慰められますよと言ってくださる神様のイエス様のお言葉を深く受け止めながら、この私たちの弱い私たちに神様のご支配を通して、イエス様を通して私たちが深く慰められ支えられていく、その恵みの祝福を今すでにいただいているし、これからもいただき続けることができることをね、期待して祈っていきたいと思います。お祈りいたしましょう。憐れみ深い全能の父なる神様、感謝いたします。主よ、今日イエス様が弟子たちに、そして群衆に幸いなるかな、心貧しきものと あなた神の国はあなたのその者たちのものであると語ってくださいました。神様、今私たちは本当に幸せになりたいと思っていますけれども、幸せにはなれない、何かうっせきした思いの中に私たちは落ち込んだり悩んだり苦しんだりうめいたりしています。でもどこかそんな私たちを見守っていらっしゃる神様が、イエス様がいらっしゃることを今日教えられる思いです。どうかあなたが私たちを包んでくださっていること、私たちを本当に憐んでいてくださること、恵みの中に慰めようとしていらっしゃるあなたの導きと御声を、私たちが主を聞き続けていくことができますように、そこに込められたあなたの恵みの中に私たちを養い祝福し支えてください。神様、今いろんな不安や恐れの中にある私たちです。弱い私たちですけれども、あなたの見守りと御手があることを心から感謝いたします。あなたの導きの中に歩ませてください。これらの願いと祈りを私たちの救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
恐れ入ります。南側の方、窓を開けてください。お体に